それでは聖書朗読です。今週はエルブ人への手紙12章1節から2節になります。お願いします。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。それでは、これから広杉福音教会公開の託祭典からの説教がありますけれども、その前に福牧師から紹介がありますので、福牧師お願いいたします。
はい、皆さん聞こえますか。託祭直樹先生のご紹介をさせていただきます。先生は1967年に青森県の青森市に生まれて、そして、1984年の8月7日に高校2年生の時に洗礼を受けられました。その後で、弘前高等学校、そして北海道大学の文学部を卒業なさいました。そして、札幌市内の独立系のソフトウェアの会社で、いろんなお仕事をなさった後で、北海道聖書学院に入学されて3年間神学を学ばれ、訓練を経て、そして卒業された後、2013年の4月から2018年の3月まで千歳福音キリスト教会という北海道にある教会で牧会をなさいました。そしてその後で2018年の4月から今の弘前福音キリスト教会の牧師に就任されて、そこで牧会をなさっています。私は託祭先生とは何度もお会いする機会がありました。全国運営委員会で、定期的に東京でお会いする機会がありました。いろんな機会に実はいろんな方々から託祭先生の噂を聞く機会があったんですね。小人先生だと、優しい先生だと、素晴らしい先生だという噂ばかりでした。私も先生の話といろんなことをこういろんな話をしたりいろんなことをディスカッションしている機会の中で、先生の物腰の柔らかさというものを私は非常に強い印象を受けています。素晴らしい先生だということに関しては私は全然異論がありません。そういうことを、その先生を今日迎えることができて、これから感謝いたします。では先生に拍手を持って先生お迎えしたいと思います。じゃ拍手しましょう。はい、ありがとうございました。では先生、よろしくお願いいたします。
はじめまして、弘前福音キリスト教会の託祭と申します。初めて礼拝に伺う教会というのは、私も緊張いたします。どんな方がいらっしゃるのかな、どんな礼拝のプログラムになっているのかな、講壇の上に立ってどんな風に皆さんの顔が見えるのかな、で何よりも今日私のことを前から知ってたっていう方は、お会いしたことのある方は一人はいらっしゃいませんよね。ズームの画面の中に先生がいらっしゃいますけれども、ね、この人誰と戸惑われる方もいるんだろうな。でも今朝伺わせていただいて、あ、でも何かホッとするような、そしてそれは同じイエス様をキリストと信じて同じ主にある交わりの中にあるのだ、そのことを改めて思ったものであります。その幸いを分かち合いたいな、そしてそのことを通して主を礼拝してまいりたいと願うのであります。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、皆をあがめます。私たちを イエス・キリストの十字架の贖いによって救い出してください。キリストのよみがえりの命に生かしてください。キリストの御体である教会の交わりに連なるものとして、そしてこうして共にあなたを喜ぶものとして集めてくださったことを感謝をいたします。礼拝の真ん中にあなたがご臨在くださいます。御言葉を通して私たちにご自身を啓示し、御霊ある主の働きによって御言葉を照らし、私たちの心の内を探り、神様のその姿をまっすぐに見つめさせてくださるあなたの働きに期待をして、共に御言葉に聞いてまいります。どうかあなたを恐れて、あなたを喜んで、共に聞くものとしてくださいますように。御手に委ね感謝を持ってイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今朝の礼拝の聖書箇所として、ヘブル人への手紙の12章の1節2節を選ばせていただきました。この御言葉は私にとってとても思い出に深い、私を救いへと導いてくれた宣教師がいつも口にしていた言葉であります。私自身の救いの証を手に近いさせていただきたいと思うのですけれども、私がイエス様を救い主として信じたのは16歳の時のことであります。その直接のきっかけとなったのが、6つ年上のいとこでして、でそのいとこというのが母方の親しくしていたものなんですけれども、会うたびにする話というのはプロレスの話であった。本当にプロレスの話しかしない人だったんですね。ですけれども、彼が大学生になって下宿に入ったその先にクリスチャンの学生がいて、そのことがきっかけで教会に行くようになって、イエス様を信じて救われました。クリスチャンになりました。変わったんです。それまでプロレスの話しかしなかったのが、今度は聖書の話しかしなくなってしまった。なおちゃん、教会行こう、一緒に。私直樹と言うんですけども、誘ってくるんですね。まあでも急に変わるし、なんかどうしちゃったの。私はあれこれと理由をつけて、素直に教会には行こうとしなかった。まあそこの話をするとすごく長くなるので、ここは割愛をさせておきますけども、転機となったのが高校1年の秋でありました。なおちゃん、教会行こうよ。伝道集会があって、いやまあいつまでも言い訳も尽きるしなと思って、まあいやいやながら顔を出したんですけれども、でもそこで語られたメッセージに私は引き付けられていたんですね。神様も捉えてくださったのだと今にして思います。その翌日から毎日聖書を買ってひたすら読み続けました。本当に斜め読みなんですけれども、気がついたら旧新約66巻1ヶ月半くらいで読み飛ばしていて、でもそこでこれは今の私と関わっている神様の言葉なんだ、そのことに気がついたときに、聖書の言葉は自然に私の中に入っていった。あれほど嫌がっていたのに、私をイエス様を救い主と信じる、その信仰の告白と聖書は自然に導いていったのであります。とは言いましても、もちろん私はこの聖書を 一人で読んで一人で理解できたわけでは当然ありません。素直に信じようとしなかった頃からずっと忍耐を持って祈り関わり聖書を教えてくれた人がおります。それは年老いたニュージーランド人の宣教師でありました。で1950年に24歳で来日して、その方は、青森であるとか北海道であるとか北の方での宣教に携わって、その後で今私のいる弘前に1970年からずっと弘前で同士におられた方です。その宣教師の元で信仰の導きをいただいて受洗へと導かれて、それが高校2年の夏のことでありました。そこから大学進学で北海道に渡りましたので、弘前での、今いる私が使えている弘前福音キリスト教会ではない市内の別の教会だったんですけれども、洗礼を受けたところでは、およそ1年半しかそこにはいなかった。でもその1年半が私にとっては本当に大切な信仰の基本を学ぶ時となりました。で北海道に渡ってそこで多くの牧師たち、信仰の先輩たち、仲間たち、尊敬に値する兄弟姉妹方との出会いをいただいた、多くのことを教えられながら育っていただいたと思っております。でもその中で最も大切な信仰の大先輩、あなたにとって誰ですかと問われるならば、やはりその宣教師の顔が自然に浮かび浮かぶのであります。コロナ禍になるちょっと前ですね、3年ほど前に主の御元に召されていきましたけれども、そのような信仰の先輩がいる。私自身のことをお話しさせていただきましたが、皆さんにもそれぞれ自分をキリストへと導いてくれなさった方がいることでしょう。あるいは信じた後に身をもって信仰の模範を示してくれた、そういう存在がおられることと思うのです。その大切な人のことをこの朝ちょっとそれぞれの脳裏に思い描いていただきたいなと思うのです。御言葉はこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですからと語りかけております。直接には前の十一章で語られている旧約の信仰者たち、有名な人も無名な人も数多くの信仰者たちを指して語られておりますけれども、さらに加えてこのヘブル書が書き記された時代の人たちの姿を思います。初代教会のキリスト者たち、そしてその証を今に至るまで受け継いできたキリスト者たちがいて、その先に今私たちがいるのだということを改めて思うのです。今朝の御言葉をもう一度読みいたします。こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の思いとまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめもものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのです。私たちの手元にある日本語の訳では三つの丸がある、三つの文に区切られております。そうしないとちょっと日本語として不自然になってしまう。ですけれども もともと書かれたそのギリシャ語の言葉では、実はこれ一節二節で一つの長い文になっております。長い文、その分、いろんな言葉が、これがあそこにかかって、ここにかかって、こっちにくっついて、複雑な絡み合った文になっているんですけれども、でもそこには中心となるものもあります。字で言えば幹に当たるような中心になるもの、それは何かというと、私たちも走り続けようではありませんか。私たちも走り続けようではありませんか。一節後半の言葉、これが中心にあります。走るという言葉は聖書の中でこの地上での信仰生活を示す比喩として用いられております。私たちはよく毎日の信仰生活のこと、普段のことを信仰の歩みとよく言いますよね。そちらの方が自然なのかなとも思いますけれども、でもこの走るという比喩の中にちょっと歩くよりはもうちょっと頑張ると言いましょうか、そんなニュアンスがあるように思います。頑張るっていうと、救われるために頑張らなきゃいけないのか、いやそうではない。救われるために必要なものは言うまでもなく、イエス・キリストを救い主と信じる信仰のみであります。それに加えて私たちが何か努力をして救われるための条件を付け加える必要があるなんてことはこれっぽっちにないのです。しかし現実のこととして申し上げます。イエス様を信じて恵みによって救われた私たちは毎日の歩みを生きていく、その中で困難なことにも向き合います。1週間1週間の歩みというのは必ずしもスムーズに、先週の礼拝から今日まで、今日から来週の礼拝まで何事もなくとは限らない。大体何か起こりますよね。でもそこで神様に信頼して私たちは前に進む、ちょっと乗り越えるのにエネルギーがいりそうだな、でもそこで神様がその力を与えてくださる、信頼して走るようにして前に進み出ていく、走ると言っても小走りではないんでしょうね。聖書は信仰の歩みを時折競争に例えます。そしてこの競争に例えられる信仰に生き続けた先輩たちと生き様を私たちに示すのです。前の十一章が明かしている多くの証人たちの存在を受けている言葉は私たちに勧めます。私たちも、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて自分の前に置かれている競争、忍耐を持って走り続けようではありませんか。さあ私たちの番ですよという言葉を訴えるのです。今朝開かれていること、進められていることは人事ではない。今信仰のこの競争を走るのは他ならぬ私たち自身のことだ、そういう言葉は訴えかけるのです。走り続けようではありませんか。では私たちはどのように走るように進められているのか、手短に2つのことを挙げたいと思います。第一にこういう言葉を進めております。一切の重荷と まとわりつく罪を捨てて、そして忍耐を持って、どういうことか、私たちに周りにあるものでは何が近いだろうか。おそらくマラソンランナーの姿をイメージするのが分かりやすいんじゃないかなと私は思うのです。真剣に走ろうとすれば走ろうとするほど衣装着ているものはおのずと軽く無駄を省いたものになる。マラソンシューズは重さまでできるだけ軽く、そのように工夫がされていると聞きます。いつも暖かいところでレースができるわけではない。真冬の寒い時期もあります。で、走り出す前には分厚いベンチコートを着て選手たちは待機していますよね。マラソンだけではなくて他のスポーツでもそうだと思うんです。あれ着てたらあったかいですよ。あったかいから僕こっちで走れるなんて選手はおりません。邪魔だからです。走るのに妨げになる、目的を妨げてしまうからです。罪は私たちがイエス様の姿に習う、神様の願われる歩みを進むのに妨げとなっていきます。邪魔になってくるのです。だったらこれは私にはいらないものだ、へいやっと絡みついて邪魔になるものを私たちは金繰り捨てて走り続けようではないかという言葉は進めるのです。第二のこととして、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないで走る姿を今朝の御言葉は指し示しております。目を離さないで、つまりイエス様の姿をしっかりと見据えて走り続けるのであります。走るということ、これも実際に走る姿、ちょっとイメージしていただけると思うんですけど、目をつぶって走る人って、ちょっとあるんでしょうけど、ずっと目をつぶって走り続ける人って、あんまりいないですよね。危ないです。どっかでもじんとぶつかります。よそ見して走り続ける人いるでしょうか。皆さんだったらそういう走り方しますか。やめなさいよそれ、危ないじゃないの、下手したら道それるよ、そんなわざわざ言われるまでもない。必死で走るときに私たちが見つめるものはゴールであります。そして神様が私たちに願っておられる信仰の歩み、信仰の競争というのは決して曲芸なんかじゃない。あっち向いてこっち向いて、そうではなく、ただひたすらゴールを目指して走るように、そこには手本となる信仰の先輩たちもあります。その真ん中に最高の手本というふうにふさわしい方がいる、イエス・キリストであります。私たちの主イエス様の生き様こそが最高の手本であります。神の御子であるこのお方が私たちと全く同じ人となって、私たちと同じ地上での生涯を歩まれなかったら十字架はなかったんです。 私たちの救い、信仰生活の入り口はなかったのです。そのイエス様の姿を私たちは見つめます。この方も姿にならん、神様の御心に生きるということをイエス様を見つめて走る中で私たちは教えられていく。それだけではない、見つめて走り続けてゴールにたどり着くとき、そしてその過程の中で私たちはイエス様の姿に見せて変えられていく。その希望に向かって私たちはただひたすら走り続けるのです。今朝ともに開いている御言葉の中心軸にある、私たちも走り続けようではありませんかという言葉であると先におっしゃいました。そしてこの言葉は進めの言葉です。何が言ったかというと、あなた方走りなさいという命令の形ではないのです。もちろん神様は私たちに命じることができる、その偉大な力を持って、力だけではなくて愛と恵みのご支配を持って走りなさい、そう命じてもおかしくないんです。しかしあえてそうしなかったこのヘブル書の著者にご自身の御言葉を託すときに、走り続けようではありませんか、勧めとして記させたのはなぜだろうかと考えるんです。この手紙の直接の宛先であった人々は困難の中に置かれていたことが思われます。形は違っても私たち一人一人もそうです。他の人にはあえて言わなくても言えなくても、時には目の前のことに心折れそうになる、なんで私一人だ、でも忘れないでいただきたい、私たちは私たちなのです。神様は決して私たち一人一人に各々にあなたたった一人で頑張りなさいと命じておられるのではないのです。走り続けようではありませんか、そこでエネルギーを費やす、でもそれはお互いに励まし合い祈り合う仲間をくださった中でのおすすめの言葉です。まっすぐに前を向きましょう、イエス様を目を離さずにいましょうと申し上げております。でも自分では前を向けない時だってあります。その時に同じ趣味にある仲間がいるのです。土地にしばし一緒に立ち止まってください、一緒に走ってくれる仲間がいるのです。今私たちが置かれているそれぞれの教会の交わりがその私たち信仰の交わりであります。この場所だけではない、それぞれの教会同士の交わりがそうです。私は今日ここにいるのは時間も全国委員の務めのためにますは去ってと今回は 四国で開門することになりましたので、その中で四国の教会のにお使いできれば、そのように機会をいただいて、いきなりお邪魔させていただきましたけれど、でもそれは共に主にある交わりをいただく中で、一緒に私たちが走っているからなのです。共に走る交わりは生き生きと形を変えます。でもいつも前にとにかく進んでいこうとするのです。そこには目に見えないその交わりを引っ張ってくださる先頭にイエス様がおられる。この方に目を注いで、イエス様の恵みに強められながら、私たちは走り続けていくのです。これまでも、そしてこれからも走り続けていく。御言葉は進めております。私たちも走り続けようではありませんか。御言葉は気づかせます。今この信仰の競争を走るのは他ならぬ私たちだ。信仰の競争と言いましたけれども、私たちの中で1位2位が決まるわけではありません。一緒に走るんです。旧約の信仰者たちがそうだ。そして十字架のイエス様が走り抜けられて、そこに私たちについてくるように呼びかけておられる。その姿をしっかりと見つめて、さあここからまずは今週のレースの始まりです。お祈りをいたします。共にイエス様の救いをいただき、共に教会の交わりをいただき、祈り合い励まし合い、疲れ果てる時に助け合い、目当てを失ってしまいがちな時に共にイエス様を見上げよう。交わりの中で助けてくれる仲間を私たちのお互いに与えてくださっていることを感謝いたします。神様、どうかグローリーチャーチ高松の兄弟姉妹のその主にある交わりをあなたがなお祝福してくださいますように。同じ信仰に立つ地域教会の交わりの中で、今私たちは自家の交わりの中で共にイエス様を救い主として仰いで走り続けることを許されております。その先頭にいてくださるイエス様、どうかお一人お一人を、そして交わりを励ましてくださいますように、力を与えてくださいますように、そしてそのご栄光を力強く表してくださいますように、私たちの救い主、教会の主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。